ここまでわかりました。
分かってるつもりだけどまたこのなんかいろいろなケースを出すとまたね応用が効かんからもうまたおかしくなっちゃって私はさっくりしてるけど、
だから私たちが見ている世界っていうのはですね、有意識の世界であって、ね、心に映る映像でしかないわけです、うん、だから実際には心の中には存在していないってことなんです。ホワイトボードも見えてる世界が、じゃあ実際に存在して全てが存在していないのかっていうと、存在しているものがあるってことです。荒屋敷の中にってことです。
中に、
そうそうそうそう、例えば自分を責めてくるものとか、
ああそれが存在しているもの、
そうそうそう、自分をバカにしてきているものとか、そういうものが自分の有意識の中に存在しているもの、常に、
そういうものは存在している、
そう、そういうものは存在しているですかね。だからその全てが夢じゃない、そうそうそうそうそうそう、人に迷惑をかけたら責められるんじゃないかなっていうのは、それは人に迷惑をかける前から責められるんじゃないかなっていうことで存在してるってことです。
形のあるものじゃないね。
そう、形のあるものじゃない。形のあるものは全て夢になっていく。
全て夢、うん。形のないものが存在している。
そう、形のないものがそうなんですよ。存在しているわけ。でも私たちは形のあるものにとらわれるから。そ
う。でまた。それしか信用しないっていうか、
そうそうそう、
バカらとしないっていうか、
はい、
その追いかけてくるんじゃないかとか、その、うん、見えないものが、
うん、
は存在して、
そうそうそうそう、
見えないものが存在して見えるものが存在してて、
そうそうそう、だから禅宗の坊さんは目をつぶって静かな場所でこう自分の有意識を見るんです、
その、なんだ、存在しているものを見つめる、
そうそうそうそう、うん、
そう、心の中に存在しているものを、
そうそうそうそうそう、だから心を無にしよう無にしようってやるでしょ。
だから雑念とか
そう、私たちもこうお勤めやすでしょ、チンチンって、奇妙無量十妙来南無不可思議故法蔵菩薩因縁寺っていうふうに言うと、心をこうね正真に集中しようとすればするほど心の中が散り乱れますよね、その散り乱れるのが有意識の中にすでに存在しているもの、
ね、みたいな、
はい、 これは禅宗の坊さんならば目をつぶって心を見つめる、うん、お勤めならば、あ、その言葉に集中することによって目とか耳とかを全部一つに集中すると、その由意識がよく見えるんです。
あれ学会あたりはあの同じ何百回も続けてるでしょ、はい、ただそれ他のもの入ってこなくする、そればっかりでもって逃げとるわけ。
いや、だからその一生懸命ここの一つに集中するのは心を無にしようとする、あ、だから目的が違う。心を無にしよう、ね、空っぽにしていこう。でも空っぽにしようとしても空っぽにできないものが有意識の中にもともと存在しているもので、それはたとえ現実世界が死んで夢になったとしても存在していると。
なんか不思議な、形のないものが存在している
。そう、形のないものが存在していて、形のあるものが夢に変わってしまう。そう、それが真実なんです。それを問題にするのが仏教なんですよ。
その真実を問題にする。
だけど、この真実が結局私の幸せも苦しみも生み出してる。だから天気が雨になってるから苦しんでるんじゃないんですよ。いや違うんです。天気が雨になったから苦しんでるんじゃないんです。
それは
思い方が、
天気が雨になった時に自分の中の鬼が攻めてくるから苦しんでるんです。
はいはいはい、そうだね。
ね、だって天気が雨になったからといってさ、ね、うーんって怒ったとしても晴れになるわけじゃないんです。
そしたらそこで仕方がないなと思えばいいわけ。
そう、仕方がないなって思えたならばいいけど、仕方がないと思わせないものが由意識の中にいるんですね。ああ、
始末ならもんだ。
それが人一倍、俺の場合それが人一倍ある。
あ、そうそうそうそう。
何だって。
で、
うん、形が変わるだけで。うん。何も言われとってもなかなかそうできないでしょ。うん。
ね、このだいぶ分かりやすいことでしょ。うん、天気が雨になってるから苦しんでんじゃないです
か。うん、そうか。攻めてくる見えない存在があるっていう。
そうそうそう。
それで苦しんで
る。そうそうそう。うん、それは自分が思い通りに物事を進めたいと思っている中で思い通りにならないことが起きた時に、その自分の中の有意識の中にいる鬼が自分を攻めてくるわけで、苦しむわけ。だから思い通りにならない天気でさえも思い通りにしようとする。
そうか、
そうでないと攻めてくる鬼に、
はい、
まあ、勝とうとしているか、負けたら困る、
困るとか対抗してるんだ。
対抗して逆のことを、そのどうにもならないことを何とかしようと思ってかかるんだ。
そうそうそう。
それで雨だから。
はい。
つって天気になれって言って。
まあ、そうそうそうそう。だから自分は日頃から一生懸命頑張ってるから、だから天気も晴れになってほしいと思うわけ。うん、ね、私はこの日頃真面目にやってないわけじゃない、真面目にやっている、ね、真面目にやってるのに、なんでこう雨を降らせるんだ。
そんなことやった
って。でも雨は関係ないじゃないですか。自分が頑張るか頑張らないかっていうことと、雨が降るか降らないかっていうことは関係ないじゃないですか。
積みつけですよ。愚かなことじゃ。
なんぼね、それが取れない。
それは取れないのは、
攻めてく
る、その取れないのは雨が降ったから苦しんでると思ってるからです。
そうそうそう。
でも雨が降ったから苦しんでるんじゃなくて、鬼が攻めるから苦しんでるわけ。
鬼退治しなきゃ。
そうなんですよ。
鬼退治ができねえんだこれ。
そうそうそうそうそう。
自分の中に。
桃太郎さん、桃太郎さん、腰につけたきびだんごってね、一つ私にくださいなって。やっぱりね、鬼退治に行かないとね。
自分の外側に鬼がいるのは対処しやすいけど、自分の中にいるから、
そう、自分の中に鬼がいるんです。
だからなかなかできないね、
無別心で鬼を作
っちゃう、ね、うん、そうそうそう、うん、
その鬼も自分なんだと、
そう、うん、鬼を退治するっていうのはね、一つ人の世の生き地をすり二つフラチナ苦行三昧三つ醜い浮世の鬼を退治してくれよ桃太郎とかね、こんな風に鬼を退治するぞっていう、こいつも鬼ですから、
分別心だよね、くっきりはっきり分別心だよ ね、
だから鬼を退治するっていうことは鬼を許すってことなんです、う
ん、はい、それができない、
自分だ、
そう、
自分を許せない、
そう、そうなんです、
はいはい、
そうい
つまでたっても許せないね、
はい、うん、そう、
あ、それで悩んで、
いや、みんなそうやって、
うん、ね、うん、やっぱりその自分の中に鬼がいると、この鬼さえいなくなればって思ってる、うん、ね、でもそうじゃなくて、この鬼を
そういうことになっちゃう
そう、鬼は自分だからさ、自分さえいなければって話になる
わけ、もともと
そんなばっかの話、
自分をめった刺ししたら自分が苦しいです
ね、そうそうそう、
それは苦しい、
うん、ね、だからこの鬼を退治するってことは、ね、鬼を責めない、鬼を許してあげるってことなんです、
うんうん、そしたら雨降りもなんか別の考えでそれを言う方向に持ってい
く、いや、ほんならもう思ってこれもらえないですよ、おー、もう雨が降ったらウェーって思うと、うん、思った時にすいませんでした大変申し訳ないあの怒った時に怒ってしまった自分を許すんです、
あー、そうか、
子供だったらね、子供を叩いちゃったと、うん、ね、子供を叱っちゃったと、そうするとね、あ、なんで私は子供を叱っちゃったんだろうって落ち込むんじゃなくて、まあいいかそういう時はね、自分に言うんです、大丈夫大丈夫大丈夫、なんくるないさ、
だいぶ大丈夫、まあいいかっていうふうになってきたつもり
で、そうそうそう、
いるけどなってないんだ ね、
なんかね、その起きてしまった事実を否定したいんです、うん、怒っちゃった、叩いちゃった、ああ虐待とかね、じゃなくて大丈夫です、ね、謝ればいいんですよ、謝れば、叩いた後にごめんね、これでいいんです、
おおらかな人いるでしょ、
はい、
あのこう喋ってみて、
はい、
そのああいう人の気持ちっていうのどう、あれやっぱ育ちなんですか、
だからもう大丈夫、まあ、なんとかなるさって思ってるわけですよ、はい、何が起きてもなんとかなるさ、
だ苦しまなくて済む、
そうそうそう、なんとかなるさっていうのをこの究極が打ち任せる、なんとかなるさ、
ね、自力が
小さくなった人なんだね、あ、そっか、自力の問題か、
ね、これは今仏法を聞いてるんだし、阿弥陀仏のお力でなんとかなるさ、あ、ね、5年も早く入っちゃったけどどうしようどうしよう、なくなったらどうしよう、悩むかもしれないけどなんとかなるさ、
いい見本だった、本当にな
んとかなるさ、子供を叩いちゃったけどなんとかなるさ、子供に怒っちゃったけどなんとかなるさ、うん、そうですよ、打ち任せることが大事、うん、そこにとらわれてね、どうしようどうしようどうしようと、でも福水盆に帰らずって言うじゃないですか、ね、別に福水さんがねお盆に帰らないってわけじゃないですけど、ね、お正月にも帰ります、うん、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、お盆からこぼれたお水は戻らない。ね、それをなんかね、なんとかしてなかったことにしようとしても仕方ないんです。ね。
過ぎ去ったことは。
そう。それにこだわるのが鬼なんですよ。あの時、あんなことさえしなければ。 あんなことさえ言わなければ、あんな風に怒らなければ、ね、もう子育てもしちゃったら、ああ、なんで私の子育ては失敗しちゃったんだろうとかね、そんな風に悩んだって仕方ないんですよ。もう終わっちゃったんだ。ね、じゃあどうしたらいいのかと。まあ、仕方ねえか。
ごめんね、一言だね。
え、一言じゃないですよ。一言じゃなくて仕方ねえか。そう、仕方ない。そう。
そういうふうに自分の心を軽くしよう、軽くしようにした方が。
いやいや、軽くじゃなくても真実がそうだもん。仕方ないもん。だからあの時戻ることはできない。大丈夫。ね、何回やり直しても同じ子育てしかしないから。だって今、いろんな経験をして、仏法を聞いて今があるんです。何度ね、あの頃に戻ったとしても、うん、今のような知恵があるわけじゃないから、うん、また同じようなことをして今にたどり着くんです、うん、何回やっても今になるんです、うん、ね、だから仕方ないです、
うん、考えたら楽だよな、
ね、じゃあ私はこれから大丈夫なんだろうか。大丈夫です。だって全知識がいるんだもん。
そうだ、
大丈夫です。もう大丈夫。大悲の眼線に乗じてね、皆さんもうすでにね、大悲の眼線に乗ってるんですね。乗ってるんです。だから5年も早いと言いながら老人ホームに移ったんですよね。
よかった。線に乗りながらまだやっぱりね、
そうそうそう
そう、
大丈夫です。もう降りることはできません。一度乗ったら、ね、皆さんはもうね、乗った自覚はないけど乗ってるんですね。大悲の眼線にもう乗せていただいたね。だから大丈夫、こういうことです。
その自覚がない。
そうそうそうそう。
で、鬼が背負ってる。
いや、自分はやっぱり鬼がいなかった、鬼がね、亡くならないと乗せていただかないんじゃ、いただけないんじゃないか。じゃあ鬼がいるがままね、ね、これがさ、ね、あの、鶴の足は切るのじゃないぞ。ね、ね、亀の足は足すのじゃないぞって、ね、砂糖の甘きは甘きままってね、塩の辛きは辛きまま、案ずるな計らうなそのままじゃ。
そうだね。
ね、そのままの救いなんです。
案ずるな計らうな、
ね、ああこんなね、え、雨が降ったぐらいで怒っちゃう自分なんてダメだなって思う必要はないです。それが人間なんですよ。自分だけじゃない、みんなそうなんだ。だから阿弥陀仏が大悲の眼線を用意してくださったんです、ね、放っておけば浄土に行くんです。ジタバタしてもジタバタしたまま浄土に行く。
ありがたい。
そうそうそう。まあでも流されてますから
。それがあの阿弥陀経の青色の人は青色のまま、赤色の人は赤色。
いや、それは救われたらってことですよ。救われたらその性格のままっていうことで、ね、うん、そういうことじゃなくて、阿弥陀経の中にある、うん、その浄土っていうのは、その浄土に行く道程も全て浄土。うん、ね、その浄土に流されているんです、私たちは、ね、だから光明の航海に浮かびぬれば、ね、明るい世界に私たちは、ね、もう生まれたんです、ね、だから明るいからね、いろんな姿が見えるわけで、鬼が見える、ね、あ、自分ってなんか悪人だなっていうことが見えてくるわけです。明るいから、暗かったら見えないですよね。そしたら、四徳の風静かにね、殉教の時はね、ただただこう流されていくだけ。ね、宗家の波天津、苦しみがやってきたら、必ず全知がピピッとこうね、こう、鬼太郎じゃないけど、ピーンとこうね、アンテナを張り巡らして、あ、これはなんとかしないといけないと言って、 説法して取り除いてくださいますから大丈夫です、うん、他力なんですか、
うん、重機を入れようとするからおかしく
て、そうそうそう、そうそう、
でもまあ大変な感染になった、
そうそう、乗せていただいてるんです、だからもう流されるだけなんです、ああ川の流れのように
船の上でジタバタしてる
よ、そうそうそうそうそ
う、どうにもならない、
はい、そういうね、雨が降ったらこうジタバタする自分を通して、うん、ああ自分っていうのはこういう人間だなっていうのを見せつけられてるわけですよ。
取れない。
なんだな、
いや、取ろうと思うから大変じゃなくて、取ろうと思うまま救ってくだされるわけです。さっきも言いましたよね、砂糖の甘きは甘きまま、塩の辛きは辛きまま、あんずるな計らうね、取ろうと思っているまま流されていくわけです。
そのままじゃ、
これがそのままなわけです。
取らないと助からないっていう、
はい、そう、取らないといけない、これが自力だから、自力を捨てなくちゃ捨てなくちゃなんていうのはね、自分の力で自力なんて捨てられるわけないんですよ。
鬼退治なんかできるわけないな。
そうです、そうそう、
じゃあ変わらなきゃと思わない方がいいから
、変わなく、変わらないと、変わらなくてもいいんだっていうのも自力だし、変わらなくちゃと思うのも自力だ。
じゃあダメじゃん。
このままでいいと、
うちの任せる、うん、
分からんだよ、その
辺が、
みんな そこで、そこがポイントで、
そこは分からないわけ、そこ、やっぱ変わらなくていいんだと、変わらなくていいんだって、思ってるのも鬼なわけ、変わらなくちゃって思ってるのも鬼なんです。で、こうやって聞くと変わらなくていい、あ、変わらなくていいんだっていう鬼が出来上がるだけで。そうそう、変わらなくちゃ、変わらなくていいんだって言っても、変わろうとしてる自分がいて、あ、これじゃいけない、変わらなくていいんだ、そうだ、こうしっかりこう動かないように、こういうふうにとどまっていようとかっていうふうになるわけ。どうやっても自力なんです。自力っていうのはもうね、今こういう話を聞いたらこういうのがいいっていう型にはめようと自分をするわけ、ね、こういう型にはまったら救われるんだってなるわけ。
なんか目的がないとダメな気がする。
だからその目的を、例えばこういう鬼があるならば、鬼をなくしていくようにしましょうでいいんです。で、できなかったらできなかったで、それでもいいですよってことです。
なくさないとダメだってことで、力が入ると自力、
力が入ってもいいです、ね、力が入ってなくなったらなくなったでいいじゃないですか、うん、なくならなかったらなくならなかったで、そのまま救いますよっていうのが弥陀の本願。
やれると思ったらやってごらんっつうとこ、
はい、
じゃあまあ一家でずっと行っていい、
まあ一家でいいですよ、まあ一家で、はい、まあ一家と思えるならね、
まあ一家で自分を許したい、まあ一家って思おうとするのも、じゃあ自力、
思おうとするのは自力ですけど、まあいいですよ。
何です
か。ええ、まあいいですよっていうのは、結局自分の力で自力を取るんじゃなくて、他力によって取っていただくので、どうやっても自分の力では取れないんです。
そっか、どうやっても自分の力では取れないんだなぁと思えればいい。
そうそうそうそう、そしたら打ち任せられる、
打ち任せられる、
そう、
少しその、あ、どうやっても自分の力でどうもならないんだなぁと思えた時に打ち任せて、
そうそうそう、だから自力っていうのはね、今すぐ治さなくちゃいけないって思うわけ、だから治らないと、なんで治らないんだろう、早く早くって治る、なるわけ、打ち任せると、まあ そのうち治るだろうって思う。
気を長く。
そのうちなんとかなるさ。ってなるんです。
苦しいから早くなんとかしたいと。
だからこの苦しいのもね、まあ、苦しいのもまた人生の醍醐味だなってなるわ。
まあ、苦しむ人ほど幸せとは言われる。
本文本よりはいいのかもしれない。そう、なんか、
どうやって思わなきゃ、思わなきゃいけないっていうか、どうやって思うように日々過ごそうみたいな。
あ、どういうふうに、まあ、まずは子育てで言ったならばですね、子育てはさっき話をしたように与える一方なんです。なら子供に対してこうな、ね、こんなにしてあげたんだからこんな風に、ね、なってほしいとか、自分はこんなに家事のことをやってくれてるから泣かずに静かになってほしいとか、そういうことを思わずに与え続けていくのがまず子育てなわけ。で、それがまず物差しですね。仏教というのはまず物差しがあるわけ。で、物差しっていうのはできるかできないかっていうことは関係なく、これがまず物差しなんです。仏法っていうのはね。だからそれはもう決まってるんです。できてなくても、ああできてないんだなだけなんです。この物差し自体が変わることはないんです。だけど、できてなかったらできてないで、できてないと受け入れた上で仕方がないと思ったらいいってことなんです。
なんでできなかったんじゃなくて。
そう、なんでできなかったのかって言ったら、それは過去からやってなかったからできないです。
そんなもんなんだ。何一つやってねえんだ、俺じゃ。
ね、種をまいてきてないのにできるわけないんですよ。今、だって仏教を聞いて初めて物差しを教えてもらって、これから種をまこうっていうね、いわゆるこれから小学校入って大学まで卒業するまで頑張ろうと思ってる人がね、なんで大学の受験がね取れないんだ、合格点が取れないんだって言ってるのと一緒で、無理でしょそんな。でも基準ってのはもう決まってるわけ。もうすでにできるかできないかっていうことは関係なく、基準ってのはあるわけ。仏教ってのはこれが物差しですよ、それができていてもできていなくてもこれは変わらない。で、打ち負かせるっていうのはできてない、今はできてなくてもいいですよって言ってるだけなんです。でもできてないことには変わりないですよってことなんです。だから それがもうできてないことでいいんだと言ってるわけじゃなく、仕方ないってことなんです。なぜなら種をまいてないから。
じゃあこれからできるように種をまこうとするのはダメ、ダメ。
いや、それは必要なことなんです。できるように種をまいて少しでも近づけていこうっていうのは大事なことだけど、だけど鬼っていうのはクソ、なんでできてないんだって思うわけ。いやいや当たり前でしょと、できてないんだからね。だから少しずつできるようになっていこうっていうのが大事であって、今すぐできてるかどうかっていうのはあまり関係ないですよって話だ。
そうだと楽だよね。今すぐできてなきゃダメだっていうことは関係ないっていう。
自力はそうなんです。今すぐだから、今すぐね、天気が雨になってもね、なんとも思わないようにならなくちゃっていうふうにそう思っちゃうのが鬼であるだから、できるわけないんですよ。そんな執着のない人間だったらもうすでにできてるんですよ。ね、例えばこう子供だったら逆上がりをやってできなかったと、なんで逆上がりできないんだって尻を叩くようなもんなんですよ、親が。いや、でも頑張っていけばできるよねっていうふうに見えるかどうかってことなんです。
打ち負かせるのも頑張っていけばできるよね。
ね、打ち負かせるっていうのはこの物差しさえ変わらなければできてないっていう自覚があるから努力するんです。で、努力すれば必ず因果の通りだからできる日が来るんです。だけど自力っていうのは できてないということさえも認めないわけ、許せないわけ。今すぐできるかできないか、できるんだったら今すぐやらなくちゃいけない、できないんだったらもういいっていうのがこうちゃぶ台ひっくり返したようになると、ね、
だけど打ち負かせるっていうのはできてないっていうことをこう、これが基準であって、基準に対してできてないっていうことを認めていくわけ。できてないっていうことを認めるから、ああ少しずつ頑張ってできるようにしようって努力をしていくわけ。そうすると少しずつその基準に近づいていって、最後は基準にピタッと一致しますよってなるわけ。だから自力を捨てたらできるようになっていくんです、必ず。でも自力が去らないから、今すぐできないんだったらもう何ですか、できてないという事実さえも認めないってなるわけ。そうしたらもう永遠にできないじゃん。だから仏教はあくまでも物差しを教えてもらってるんです。これが物差しです。子育ての物差しはちゃんとあるわけ。こうね、これが物差しですよと。でもできてるできてないかっていうことはね、今あまり問題にしなくていいですよってことなんです。物差しはどんな時でも変わらない。その物差しに従ってできてないからといって、私はダメな人間なんだと思う必要はないわけ。そういう時に出てくる、人間だからできてなくても仕方ないよ。
仏様じゃない、ね、
そう、この基準が全部足したら仏ですから、ね、仏様だったら全部できるけど、あなたは仏じゃないから、人間だから。仏っていうのは人にあらずと書くんですね。ね、これをつなげるとほら、
ああそっかそっか、ああなるほど、ね、
だから仏教の基準は仏様だったらこうしますって、仏様だったらこうですよっていうのが仏教の基準なんです。あなたの基準を言ってるわけじゃなく、仏教はこういう基準ですよと。でその基準の通りにできたら仏なんです人じゃないわけです、うん、だから あできてないんだなーでいいんです今はね。でもできてないっていうことを認めないといけない。例えば雨になっても、あ雨が降ったな、仕方ないよね、怒ったって仕方ないよなーでいいんです。それができたらね、それで。でも人間は煩悩具足だから、できてでその仕方ないんだなと思ってもジタバタするわけです
そう、仕方ないんだなって思ってもジタバタする。
そうそうそうそう、それは人だからなんです、うん、仏じゃないから。だから仏様のようにはできないんだなーでいいんですよ、うん、それをなんで俺はできないんだって思うのが鬼なんです。
それで、あの、そっか、苦しんで
るな。そうそうそう、
鬼の気持ちによって苦し
む。そうそうそう、鬼っていうのは結局時間のかかるようなことを今すぐできないと心配になったり、自分を責めたり人を責めたりするのが鬼なんです、うん、ね、例えばカニさんがね、その桃栗三年柿八年ね、サルカニ合戦の柿があるじゃないですか、ね、あれ普通に育ったら8年かかるようなものがね、早く芽を出せ柿の種と、出さるとハサミでほじくるぞとかってやって、もう柿にしちゃうわけですよ。それが自力なんです。待てないんだ。8年種をまいたら8年かかるものが、何とかしたら今すぐできないだろうかって思うのが自力なんです。でも仏教っていうのはやっぱり8年かかるものは8年かかりますよと、それを教えてるだけなんです。
それが真実だからね。
そう、ね、だから今すぐはできないかもしれないけど、仏教を今聞いてるわけだし、少しずつ正していけば必ずできるようになりますと。だから大丈夫ですって言ってるわけ、うん、大丈夫っていうのはちゃんとそこまで持っていくから大丈夫ですよって言ってるんですよ。でも今すぐはそうならない、因果の通りだからね、時間がかかるんです。その時間がかかることを、時間がかかるんだなっていうふうに打ち負かせるわけ、うん、 何も考えないわけじゃなくて、あ、導いてくれる人がいるわけですよ。全知識がいる。その全知識がちゃんと考えて導いてくれてるわけですよ。だから私の方で腐った頭でね、考えなくてもいいわけですよ。あれこれこう考えてどうかなあかなっていうふうにね、計らう必要はなくて、もう全部打ち任せるだけでいいんです。
こういう心をきたんだけどどうしたらいいだろうとかね、いっぱい質問して、導いてもらったらいい。
それが打ち任せるっていうことなんです。だから考える側はこう全知識は考えるわけね。全知識の方はいつも考えてるわけ。どうしたらいいだろうか、こうしたらいいだろうか、ああしたらいいだろうかっていうことはいつも考えるけど、導かれる側はですよ、ね、全知識と同じようにはこうしたらいいだろうか、ああしたらこうしたらって考える必要はないわけですよ。知恵もないのになんでそんな考えられるんですかっていう、こういうことをやってるわけ今。ね、いやあなたでも知恵ないでしょと、知恵がないのになんであれこれ計らってるんですかと、ね、まるでこうほね、あなたは仏になったかのように計らってませんかと、ね、全知識がそれはやるから、あなたはもう打ち負かせるだけでいいんですよっていうことなんです。
のはとにかく鬼の仕業、ね、
そう、うん、
それで、あのできないと感触を起こさせる。
そう、うん、
その通りをずっ
とやって、なんで怒ってしまった自分にまた感触を起こして、
なんで怒っちゃったんだろう、こんなに足が効いてるのに。
そう、いいじゃないですか、怒っちゃったら。それは確かに教えではね、そういうふうに説きましたよと。でもそれを実践できる方を仏様って言って、いきなりあなたができる必要はない。ただ物差しは物差しでね、できてないはことはできてないと認める必要がありますよと。
後悔するということは、なんとかなるという気持ちがあるから後悔するんです。
そう、後悔するっていうのはね、あの時こうしていればよかったって思うわけ。
思っても少年
で。そう、しょうがないんですよ。もう起きてしまったことだから、もう元に戻ることはできない。それは鬼がね、失敗しちゃいけないって思ってるわけ。でも仏教っていうのは失敗しちゃいけない教えじゃなくてね、失敗してもいいから、後で反省すればいいんですよ。ね。仏教で一番まずいのはね、失敗したのにね、いや、あれはご表示ですと。あれはやっぱり業者の人の言ったことをそのまま鵜呑みにしたからです。こういうふうに失敗を認めないと、結局同じことを何度も繰り返しますよっていう。ね、それが問題なんです。ね、そうですね、はい、ということで時間となりましたから終わりたいと思います。